皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けております。聞きづらいところあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は前回に引き続きまして、経営コンサルユニットの研究員をしていただいている下川修司さんにお越しいただきました。下川さん、本日もよろしくお願いします。
本日もよろしくお願いします。
はい、じゃあ下川さん、今日は社団での活動いくつかお伺いしていきたいんですけども、下川さんはいつから経営コンサルユニットの方を参加されてるんですか？
2020年から参加させていただいております。
去年ですね。
去年からですね。はい、
去年の何月ぐらいからなんですか？
スタートからなので5月から。
じゃあもう1年ちょっと経ったわけですね。
そうですね、その間はこのコロナ禍なので本当に対面できたのは上田さんと重野さんだけになります。あと元木さんっていう方と。
はい、もう、まあ、1年もう参加していただいたわけですけども、そうですね、まずそもそものこの参加動機みたいなところをお伺いしてよろしいですか？
健康経営のですね、エキスパートアドバイザーっていう資格を2019年に取得しまして、でちょうどその時一緒に資格を取ったメンバー、グループメンバー6人いるんですが、その中のお一人がこの社団の理事の方になります。でこういう活動をしてるんだけど興味ありますかっていうことでセミナー参加をさせていただいて、そのまま入らせていただいたというようなことになります。
そうだったんですね。はい、ありがとうございます。実際参加してみてどうでした？
非常に刺激的な方がたくさんいまして、スタート時はどんな話になるんだろうなみたいなところからだったんですが、まあ、上田ユニットリーダーの進め方も素晴らしいなと思うんですが、お互いに何でしょうね、心理的安全性ではないですけれども、結構はっきりといろんなことを言い合える1年数ヶ月であったなと思いますので、単に資格を取った段階からは随分と変えていただけたかなと、それが非常にありがたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。この活動を続けてきたことによって、何かこう、下川さんの中で視点が変わってきたとか、新たなこう気づきが得られたみたいなところがあれば、どんな点か教えてもらえますか？
まず今私のお客様に対して提案をするときに健康経営っていう視点も盛り込んでいくというか、ここでの活動の考え方みたいなものもベースに提案ができるようになってきたなっていうのが非常に大きいなと思っています。だから当然私のお客さんは推進する側、推進者なので、推進者としての進め方っていうのをどういうふうに行っていくかっていうのをこの社団の中で話すことによって非常に勉強させていただいているなというふうに思います。ゴリゴリにやってしまうとやっぱり嫌われるだろうし、かといって控えていると進まないし、でそこをどうやって進めていくのかっていうのが、まあ、みんなで話す中で非常にはっきりとしてきてるんじゃないかな。非常に役に立っています。
ちょっとこれ聞いている方もちょっと具体的にイメージできるようなこう例とかエピソードとかあったらお聞かせ願いますか？
そうですね。今の社団の私たちのユニットだと、お客様に健康経営を進める上でどんな風にやっていくかっていうシートみたいなものを作成させていただいてるんですが、で実際にお客様がそこに自分たちがやってることを当てはめながら、それをつなげていくというか、まあ、システム理論ではないんですけど、どういうこう関連があって、今やってることを進めていくかっていうのをやっています。で、同様に企業さんに研修やら何やらっていうのをやってもらうにあたっても、ただ研修をやって組織が変わるかっていうと、そんなことはやっぱりなくて、技術的問題解決教授ですかね、の技術的問題で解決されることって今ほとんどないですね。企業が人事制度を変えるにしても、研修をやるにしても、なんか導入したからすぐコロッと変わるっていうことはありえなくて、えらい時間がかかるというか、志 ここにつながって、ここにつながって、ここにつながってみたいな、そんなことを考えてもらわなきゃいけないんですけど、経営コンサルユニットでやっている内容みたいなものを直接はお見せできないんですけど、こんなことがあるんだよっていうことを提示するだけでも、担当の方が非常に安心するというか、あ、なるほどね、と。だったらそういうふうにやっていこうみたいなことを考えてもらう。それがすごく役に立っているなと。
じゃあもう、この経営コンサルユニットでみんなで作ってきたものは、もうどんどん実践で使ってるってことなんですね。
そうですね。なるべく、守秘義務じゃないですけど、全部を見せるのはもちろんできないので、そういうことはできないんですけど、うん、こういう活動があって進んでいく、進めていってるんですよっていうことを説明すると非常に、まあ、安心もされますし、そういうことが重要なんだなっていうのを気づいてもらえるなっていうふうに思っています。う
ん、はい、わかりました。ありがとうございます。愛媛プロジェクトの話にちょっといきたいんですけども、まあ、かなりね、準備段階からもう何度も何度も下川さんにもほぼフルに参加いただいてやってきたところなんですけども、どうですかね、まずこの愛媛プロジェクトに関して、こういろいろちょっと感想など聞きたいんですけども、まずこのじゃあ準備段階からいきましょうか。準備段階で言うと、今回初めてこう経営コンサルユニットと事業者ユニットでこういろいろ合同でこういろんな議論っていうのを今毎月のようにやってるんですけども、この部分でなんか下川さんの思うこととか感想とかあればお聞かせください。
1年数ヶ月私が入ってですね、経営コンサルユニットのメンバーといろいろ話して、おそらくここの中でも共通の理解であるとか、それからお互いのこう価値観の理解みたいなものがあって、少しずつそれが形になってきていると、同時に事業者ユニットさんの方の中にもそういうものがで、今回それとそれとがぶつかり合ったので、結構ケンケンガクガクやれたのではないかなというふうに思って、で非常にその自分たちが持ってた価値観とは違うもので気づかされることってやっぱりたくさんあって、でそれをじゃあ融合させた時にもっと大きなものですね。にどうやってするか。ディスカッションだと徹底的に叩くことになるんで、それだけじゃなくてやっぱり対話をもうちょっと増やしていって、まだ取り切れてないものをもっと取り込んで、大きな輪にしたいと言ったら変ですけどね。なんかもう大きなものにちょっと変えていきたいな。もっと大きなものに。で、そんなところを考えて。
はい、ありがとうございます。実際のこういう機会でもないと、なかなか現場の中では経営コンサル視点の人たちと担当者を支える事業者がこう連携して何かってなかなかやっぱりなかったかなと思うんですよね。でもここが本来はやっぱりちゃんとつながっていることによってお客さんに適切な価値って提供できそうだなっていう気がかなりしてきたんですけども、下川さん的にどうですかね。
全くその通りだと思います。僕らも経営コンサルユニットもでしょうね、もっと地に足がつかなきゃいけない部分はやっぱりあるなっていうふうに思っていますし、10年かけてやるものでもないと思うんですよ、きっと。やっぱり目に見える成果っていうのはやっぱり見えてこないと担当のされる方々も非常に辛い。で、ある一方、やっぱり到着地点っていうのが、なんか資格を取って終わりとか、そういうことにしても良くない。まさにその、この社団が考えていることって、会社のその方向性にまで健康っていうものを取り込んでいくことじゃないかなというふうに思っているので、そこは協力し合いながらバトンタッチができればなというふうに思っています。
はい。じゃあちょっとこれを機会にさらにね、深めていけるようにまたご一緒できればと思ってますので、よろしくお願いします。あと、もう愛媛プロジェクトの中では、前回第2回のとこでは、経営コンサルユニットのメンバーが結構入ってきて、で、下川さんも細かいグループの中では、ファシリテートとかしていただいたかなと思うんですけども、やってみて、ご感想とか思われたことあればお願いできますか？
4時間強かなの時間の中で、こちらが用意したプロセスを皆さんしっかりとやっていただいて、おそらく終わっていろんなことが今、浮かんできてるんじゃないかなと思うんですね。こういうことだったのかとか、例えば第1回の浅野さんがお話しされたようなことって、あ、実はこういう、ここにつながってんじゃないだろうかとか、なんかその期間が今すごい重要なんだろうな、 で、その内容が第3回でどんな風に出てくるかっていうのはものすごく楽しみではあります。第2回やってて、僕らもその手探りだったですし、愛媛プロジェクトにご参加いただいている企業の皆さんも非常に手探りではあったと思うんですけども、なんかやっと手が少しつなげてきてる段階なので、この第3回で、しっかりと手を握り合えるようなステップになってくれればなというふうにすごく感じます。
はい、ありがとうございます。やはりあれですよね。参加していただいている方々もみんな緊張している中でやってるから、とにかくちゃんと答えなきゃみたいな、そういうところがあって、うん、深いところまであの時間で考えきるなんてなかなかできないですよね。
そうですね。なので、こう、インターバルがあることってすごいいいことじゃないかなと、
うん。
こんだけの期間を使って、クライアント側と我々とが一緒にこう考え続けていけるっていうのは、もちろんこの記録って残っていくと思うんですけど、まあ、次どっかにこれを展開してもものすごくいいノウハウだなというふうに思っています、
うんうん。はい、ありがとうございます。もうどこだっていうふうに決まってるわけではないんですけども、もうすでに他の地域からも問い合わせが何件から来ていて、今回の愛媛プロジェクトっていうのをベースにしながら他の地域でもその地域に合ったものをやっていこうみたいな話あるんで、そちらの方でもぜひ下川さんのお力をお借りできればと思ってますんで、よろしくお願いします。
いや、もう本当に参加させていただけるのはもうどちらでも、まあ今ズームなんでね、行くことができないので残念なんですけどコロナが収まったらやっぱ現地に出かけていってお話をじっくり聞きたいなというふうに思ってます。
ちなみにこれを機に、なんか個人的にその地域ごとの企業さんとかお手伝いすることになるなんてことがあっても、それは下川さん的には OK な話なんですかね。
もうぜひやらせていただきたいなというふうに思います。
じゃあ、ね、やっぱりこの回だけで終わらないような部分でのご支援なんかもぜひぜひやっていただければなと思うんでよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい。今回は社団での活動を中心にお伺いしました。2回にわたりまして、下川さん、いろいろお話を伺いさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。